FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章17節を見ていきます。王の相続人。私がもし自分のお父さんが王様だと知ったら、自分のものになるものをすぐ思い描いてしまいます。想像の中でいずれか自分のものになるお金や力や名誉などを思い始めてしまいます。私たちのキリストにある現実もそれ以上のものなのです。私たちの父がこの世の王様です。そしてローマの8章17節でとってもクリアに書いてあることが、私たちはキリストと共に相続人なのです。私たちがどんなものを相続できるか、本当にいろいろ相続することを想像できますよね。でも聖書は、私たちが、神様が私たちの整えたために整えたものを想像することもできないというふうに書いています。第一コリントの2章9節で、しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを、神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでしたと書かれています。一緒に祈り、今日主の御言葉を聞くために心を整えていきましょう。イエス様、私たちに今日あなたの御言葉を通して語り、私たちを教えてください。あなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ローマ8章の17節、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。黙想の質問。神の子として私たちが相続人となり、キリストと共に相続人になるということはどういう意味でしょうか。私たちは何を相続するのでしょうか。神の子として私たちは想像できない以上に祝福されています。私たちはエペソの1章3節で書かれているように、キリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって祝福されています。パウロが8章の17節で、私たちは神の相続人でもあり、キリストと共に共同相続人なのですというふうに書いてあります。聖書にはいくつもの箇所で、私たちが神の相続人、神の子供となることについて書いてある箇所があります。例えばガラテヤの4章の7節。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子供であれば神による相続人なのです。ヘブルの1章の2節で、神がこの終わりの時に私たちに語られて、神は万物の相続者と御子を定め、御子によって世界を作られましたと書いてあります。コロサイ1章の16節でも同じように、キリストのためにすべてのものが作られ、キリストを通して作られているというふうに書かれています。コロサイの1章の16節、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。この箇所を分かち合うのは、キリストの優越性の ためです。私たちがまあね、もっと深く見ないでイエス様に指を指し、イエスが中心にあり、イエスが全てのもののゴールだということを指摘したいです。全てがキリストのために作られ、全ての権威をイエスが持っています。だから私たちは神との相続人、キリストとの共同相続人になることができます。キリストがもらうもの、権力、力、栄光、すべてです。第1コリントの2章の9節で見たように、私たちはそれがどんなにすごいとかことなのか、私たちの心も、想像することができないほどすごいことを神様は私たちのために、準備してくださいました。私たちが神の子として、神の相続人であって、キリストと共同相続人であるということは、おとぎ話のように聞こえます。でもこれは神様からの約束です。これがもし本当なら、そしてこれは本当ですよ、私たちの人生の視点というのは劇的に変わるはずです。私たちは神様の相続人として、キリストとしての共同相続人としてのビジョンによって囚われるはずです。黙想の質問。神はなぜ私たちがキリストの苦しみに預かることを許可されるのですか？苦しみが主の栄光に預かることとはどのようなことでしょう？関係があるのでしょうか？8章の17節で、ね、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、と書かれています。ある人は、神様が私たちに何でも欲しいものを与えてくれるというふうに教える人はいます。そのような人は、神様は私たちの問題を全部取り除いて、私たちは常に、幸せになるというふうに教えています。誰も苦しみたくない。だから私たちは苦しみについての箇所を読んで、読まなかったふりをしたい。これは私に関係ないと思いたい。神様が私たちに豊かな命を与え、イエスに会って本当の幸せを与えてくれます。でもそれと同時に、イエスは私たちが苦難や苦しみを味わうことも許されます。このテーマが聖書を通して見ることができます。聖書では苦しみについて結構書いてあります。パウロは自分が体験した苦しみや迫害について結構書いています。パウロがこの苦しみ楽しんでたわけではないと思います。でもパウロはこの苦しみを通してキリストとより深い交わりを持つことを経験していました。第2コリントの4章10節でパウロは、私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです、というふうに書いています。またペテロも第1ペテロの4章の12節から13節で、私たちが苦しみを喜び、それがキリストの栄光の現れにつながるというふうに言っています。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです、と書いてあります。このような箇所、栄光や苦しみに関しての箇所をいくつか、読みました。これを通して私たちにこの2つの言葉が聖書でどのように使われているのか、一緒に、使われているのかを見ていって、少しでも理解できればと思っています。私たちがいっぱい苦 苦しんで自分の力で耐え忍んだから私たちが、キリストと共に栄光を受けるとは思いません。私たちが苦しみを通すことを通して私たちがイエスの似姿に変えられていくと思います。神様のゴールというのは私たちをキリストに似たものとしていくことです。私たちがもしかしたらキリストの栄光を反射し分かち合うことができて、それが永遠に私たちがキリストのように変えられていく一瞬なのかもしれません。イエスはご自分の栄光を弟子と分かち合うことをヨハネの17章の22節から23節でこのように言っています。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。イエスがご自分の栄光は、私があなたと一緒に、ね、天のお父さんとのうちにいる栄光というふうに説明しています。言い方を変えると神様の栄光というのは、私たちのうちに神様の臨在があるときに、一人一人の中にまた共同体を通してあらわにされる。人間と人類というのは、神様の栄光のうちに罪のため生きることができませんでした。でもイエスが来て神様のもともとの計画を回復させ、私たち人間がその神様との関係、栄光のうちに生きれるようにしてくださいました。私たちは苦しみ苦難を通して洗練され、清められ、それはキリストが私たちのうちに、また私たちを通して表されるためです。第1ペテロの1章の6節から7節で、そのプロセスがこのように書いてあります。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてなおも朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。私たちは、キリストとの関係の中で、どんどんどんどん深く成長していきます。そしてイエスが私たちに苦しみ苦難を通して、もっとご自分を私たちのうちに、また私たちを通して表してくださいます。このキリストと共に受ける相続、永遠にあるものを少し垣間見ることで、私たちの苦しみのに対しての見方が変わるはずです。私たちの信仰も強められ励まされるはずです。この箇所を通してイエスは私に何と語っていますか？私はこのように書きました。私はあなたを苦しみと栄光両方に召したよ。あなたは私と共同相続人です。私のあるアイデンティティに集中しなさい。拒否されること、拒絶されることは私の苦しみの一部ですよ。私は自分のために拒否されました。あなたも拒否されます。人があなたを拒否したとき、それを通して私に近くなりなさい。一緒に祈っていきましょう。イエス様、あなたが私たちのために苦しまれたことを感謝します。 あなたは私たちのために罵られ、唾をかけられ、拒否されました。あなたが私たちが経験していることを理解してくれる方であること、また私たちが苦難を歩んでいるとき、試練の中にいるとき、私たちといつも共にいてくれること、感謝します。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。最後にいつものように皆さんを励まして、ぜひ毎日御言葉をパートナーと分かち合っていくように進めたいです。コロサイの3章16節で、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさいと書いてあるようにです。では次回また FBS で。